次に質問者、公明党日比野鳴敏議員。糖尿病重症化予防の取り組みについて、担当保健医療年金課。糖尿病の放置はいろいろな合併症を引き起こし、中でも糖尿病性腎症は進行すると人工透析へ移行してしまう。透析患者の4割以上は糖尿病性腎症が原疾患であり、糖尿病治療中断者を減らすことが透析への移行防止の大きな改善策と考える。そうした中、市において過去5年分のデータから把握できる全ての治療中断者に受診勧奨を行うことへの考えを問うとの質問に対し、糖尿病治療中断者については、治療薬の処方歴があった人で翌年度に処方歴がない人を対象として年2回のアンケート調査を実施しています。受診勧奨はアンケート調査結果から引き続き治療を中断している方や、アンケート未回答の方に対して保健師が電話をするなど治療の必要性などを伝えています。今後については、複数年にわたる治療中断者も含めて受診勧奨を行っていきますとの答弁がありました。その他に HPV ワクチン接種についての質問がありました。次に質問者、春日井自民クラブ梶田正直議員。指導の拡幅について、担当道路課。共愛道路は安全上防災上の観点から拡幅しなければならず、共愛協議を確実に行うことが重要であると考えます。土地所有者の協力なしで拡幅はできません。よって不動産会社や土地の所有者が手放し販売するタイミングで説明や協力をお願いしなければ理解をいただけないのではないかと考えます。市として道路拡幅をどのようにして取り組んでいくのかお伺いしますとの質問に対し、共愛協議については申請の前段階から建築計画の事前相談や協会立ち会いなど適切なタイミングで土地所有者と調整するように努めています。不動産取引などにより土地所有者が変わっていく場合も関係課と連携して協議を行っています。共愛道路の拡幅は交通上防災上の観点から重要と考えますが、何より土地所有者の理解協力なくしては成り立ちませんので、道路用地の確保について他自治体の取り組みを参考にしながら調査研究していきますとの答弁がありました。その他に天文台についての質問がありました。次に質問者、東進クラブ鈴木孝之議員。第2子の保育料半額制度について、担当保育課。保育園の保育料について第2子であるにもかかわらず半額にならない場合がある。第1子が小学生になった場合がそうである。少子化対策の視点から見ても第3子が無料であるにもかかわらず第2子の場合にはこのような条件がついてしまうのは非常に残念です。制度としても分かりづらく改善すべきと考えるが、条件が異なる理由と今後の対応についての考えを問うとの質問に対し、第3子以降については多子世帯の経済的負担を軽減するため18歳未満の児童が3人以上いる場合に無料としており、国の制度である第2子と差が生じています。0歳から2歳児までは6割程度が家庭育児のため、公平性の観点から第2子には適正な費用を負担していただくものと考えています。今後は女性の社会進出の状況や働き方改革などの社会の変化を注視し、保育料の在り方を調査研究していきますとの答弁がありました。